皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
梅雨明け宣言はね、東京は出てないんですけれども、私はねもう心理的にね梅雨明けだと思ってるんですよ。朝起きるとずっとねなんか暗い日が続いて嫌だなと思ってたんで、今度暑くなります、はい、マスクをとてもしてられないような暑さを感じるんでね、皆さんお気をつけてお過ごしくださいということですね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカはテキサス州ヒューストンにある中国総領事館をアメリカの知的財産を摂取する一大拠点だとして閉鎖しました。中国は報復として四川省成都市にあるアメリカ総領事館を閉鎖しました。
今週これ一番大きなニュースでですね、米中関係どうなるのか、先週のねカリウさんの話にもありましたけれども、ポイントの2番目のところで取り上げたいと思います。
自民党は来月にも中国企業が開発したアプリの利用を制限するよう政府に促す提言をまとめます。経済安全保障を強化する一環で規制に必要な法改正などの工程表を法律で定めるよう求めます。
基本的には TikTok なんかがねやり玉に上がるわけですけれども、アメリカではもう禁止と、インドも禁止ということで、西側全体で警戒感が強まっていると。これもあのポイントの2のところで少し取り上げたいなというふうに思います。
自転車部品と釣り具の大手シマノは2020年12月期の連結純利益が前の期と比べてプラス 12% と2期ぶりに増加するとの予想を発表しました。新型コロナウイルスの影響による自転車部品の販売の減少が今年4月までで収まり、以後は通勤通学で公共交通機関の代わりに自転車を利用する需要の増加などを見込んでいます。
実物リアルなね経済の中にいる企業の中でも IT じゃなくてコロナゆえに業績を伸ばす会社があるってことがこれで分かりますけれども、自転車ね、僕の友人の慶応大学の先生もね、家から三田まで自転車で通ってるっつってましたね。
政府は2020年度実質 GDP 成長率の見通しを物価変動の影響を除いてマイナス 4% 台半ばへ大幅に下方修正しました。年初に閣議決定された見通しはプラス 1.4% でした。
次々にね第二四半期の GDP が出てきていて、アメリカがマイナス 9.5、 年率 32.9%、 ドイツがマイナス 10.1%、 非常に大きな下げになってます。年初に比べて下がるのはもうしょうがないわけで、ポイントはこれからどうやって回復軌道に各国がまたは世界経済が軌道に乗せることができるかということなんだけれども、今日も世界各国のニュースをチェックしていたらもうすごいですね、感染拡大がね。韓国でも非常にね最近10人ぐらいで低水準になったんだけど、キャンプ場でクラスターが発生した。中国では大連でクラスターが発生した。イギリスではマンチェスターでクラスターが発生した。スペインはクラスターが増加していて、イギリスからですね旅行制限を受けたとかですね、ドイツはデンマークに近いところで大きなクラスターが起きたと。世界中で感染が増えていて、それ誰も気にしなきゃいいんだけど、やっぱり数字が出るとね萎えるというところがありますから、世界経済にとっては回復の軌道が描けない状態が続くということだと思いますね。
オフィスビル仲介大手が集計した都心5区の6月の空室率は 1.97% となり、前の月より 0.33 ポイント上昇しました。 渋谷区では 3.38% まで上昇しており、 IT 企業を中心とする在宅勤務の広がり、業績の悪化懸念からオフィスのスペースを縮小する動きが際立っています。
いろいろな意見があってですね、やっぱりオフィスが密にならないためには一人当たりの床面積が多く必要だっていう意見もあるし、いくつかの企業がそういうふうに方針決めてるで、リモート徹底するからもうオフィスいらんというところもある。ただこのところの東京はですね、オリンピックを控えてそもそも大量に供給が増えてきた、まあ具体的には渋谷と虎ノ門ですよね。それゆえに空室率が上がってきているという面もあると思います。まあだから渋谷が 3.38 というのはまあ他に比べてちょっと高いなということだし、宮下公園のところのね、物件もね、大きく完成して、まだ僕行ってないんだけれども、あそこも供給に入ってくるということで、ちょっとこの先行きですね、東京の不動産市況は見ておいた方がいいなと。で、オフィスの不動産市況が動くっていうことはですね、マンションの市況も動くということだと思います。まあだからそれは、例えばね、オフィスとして需要がなくなったところをワンルームに変更するとかね、そういうところも出てくると思うんで、かなり不動産市況がこれから動く可能性があるかなというふうに思ってますね。
FRB、アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、ゼロ金利政策と量的緩和政策の維持を決定しました。パウエル議長は記者会見で、新型コロナウイルスの再拡大で、個人消費や雇用回復が減速していると強い懸念を表明しました。
声明文もね、読んでみましたけど、まあ、前回とあまり変わらない。今回は経済見通しも出ないのでそこもポイントがないということで、あまり目玉がないなというふうに思ったんだけれども、やっぱりパウエル議長の、ね、記者会見は危機感にあふれるものでしたよね。だからまあ今回は見送ったんだけども、フォワードガイダンスとかイールドカーブコントロールとかいう政策もですね、やっぱり準備しながらアメリカ経済の今後の動向を見ながら発動していくという段階なのかなというふうに思いましたね。
JR 東日本が発表した2020年4月から6月期の連結決算は、最終損益が1553億円の赤字でした。東日本大震災当時を上回る四半期として過去最大の赤字額です。新型コロナウイルス感染拡大の影響で鉄道利用が激減しました。
JR 東日本はね、大変な資産を持っているし、駅中のね、商店街も抱えているわけなので、一般の事業会社とは違って先行き心配というのはないんでしょうけれども、やっぱり鉄道って何なのとかね、交通って何なのっていう、航空会社もそうなんですけれども、ちょっと考え直すね、いい契機になりましたよね。コロナになるとやっぱり今まで予想もしなかった業種にも影響が及ぶってことは分かったということだと思いますよね。
東京都は新型コロナウイルスの感染防止策として、都内全域の酒類を提供する飲食店とカラオケ店に再び営業時間の短縮を要請すると発表しました。営業時間を午前5時から午後10時とし、期間は8月3日から31日としています。
今日の昼間なんですけどね、小池さんが記者会見に出てきてね、東京都で今日463人、過去最高ですよね。400人超えたってのは聞いたことがないので、その問題と合わせてですね、ポイントのところで取り上げたいというふうに思います。
アメリカ商務省が発表した2020年4月から6月期の実質 GDP 成長率の速報値は、季節的な要因を除いて前期比年率換算でマイナス 32.9% でした。新型コロナウイルスによる経済封鎖で統計がある1947年以降で最大のマイナス幅となりました。
まあ、マイナス35ぐらいになるんじゃないかってね、予想されていたので、それはまあ良かったということですよね。ただしこれを受けたニューヨークのマーケットはですね、最初ドスーンとダウもナスダックも下げて、ダウは530ドルぐらい下げてた。でも1日終わってみたらですね、ダウは下げ幅を縮小し、ナスダックは上昇するという形になってですね、今のマーケットへの見方というのはですね、よく表れているなというふうに思います。まあでも東京はですね、金曜日相当下げましたよね。やっぱりドスンドスンと、やっぱ感染者が463人って聞くと、やっぱりそれ買えないですよね。
今週のニュースファイルでした。
産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは日本各地で新型コロナウイルスの感染拡大が続いていますが、GoTo トラベルはこれからどうなるんでしょうか？
国土交通大臣はね、まだやると言っていて、一方で東京都はね、酒類を提供する飲食店とカラオケ店に再び営業時間の短縮を要請するという形で、ちぐはぐ感がありますよね。で、これやっぱりね、このちぐはぐ感が間違ったメッセージを国民に対して送ってしまっているということだと思います。まず、小池さんの夜10時までという営業時間の縮小要請。これはね、完全に間違ってると思います。なぜだったらですね、じゃあそれまでだったら何でもいいのかというね、まあ最近金曜日の午後になってね、小池さんも大勢で会食する、大声で話すっていうのはダメだとこう言い出してるんですけど、問題は僕はずっとこの番組で言ってるんだけれども、なぜ東京で感染が、また日本全国で感染が拡大するかというと、経済を動かさなきゃいけないっていうメッセージが若者に届いちゃって、
はい、
若者に届いちゃって、彼らが、まあ、じゃあ経済回すか、みたいなね、ノリで、5人、6人、7人、8人集まって、例えば、新宿や池袋だけじゃなくて、例えば、銀座だと、コリドー街とかね、渋谷とかね、そういうとこに集って、会場行くまではみんなね、マスクしてて、立派な感染防止対策やってんだけど、店に入ったらもうめちゃくちゃになっちゃって、マスクはずっと2、3時間してないわけじゃないですか。
そうですね、
会食してるわけだから。それで大きな声で喋って、出来上がる雰囲気はコロナなんぞ怖くないという雰囲気ですよね。で、そういうところで感染が拡大してるっていうのはもう分かってるんだと思います。じゃあどういう経済の回し方が一番正しいかというと、むしろコロナを怖がるような人たちが2人、3人ぐらいでレストランに行って、まああんまり面白くないかもしれないけど、あんまり大きな声も出さずに静かに話して、食事が終わったらすぐマスクして、デザートが来たらまたマスク外して静かに会話して帰ってくるというのはいいんだと思うんですよね。つまりね、経済を回すっていうのが若者に届いちゃったと。で、若者はもともと感染したって大したことないって言われるんで大騒ぎする。で、感染広がるじゃないですか。だから今でも感染者の6割ぐらいが20代30代っていうことで、どうなってるかというと、感染が拡大すると、もともとコロナを警戒している人とか、お金持ちはですね、やめたっつってですね、家にこもるわけですよね。で、そうすると、感染は拡大するし、経済は大して回らないっていう悪循環が出てくるわけですよ。で、今日本は完全にそういう形になっていると思っていて、であるからして、政府は感染防止に努めながら、経済を回すって言ってるけど、西村さん仲良くそう言いますね。
はい。
ダメじゃん、両方ともダメじゃんっていう状況になってるわけですよ。で、じゃあ GoTo トラベルにそれを当てはめたらどうかというと、 GoTo トラベルしていいんですよ。で、東京都も認められるべきです。ただし大人数で大騒ぎするような旅行者はダメですよってことですよね。家族で静かに、例えば伊豆に行く、熱海に行く、草津に行く、北海道に行く、九州に行く、沖縄に行く、いいんですよ。だってホテルだってきっちり感染対策してるわけだし、僕も宮崎この前行ってきましたけどね、各旅館が払っている努力っていうのは相当なもんですよね。で、ところが努力している店と努力してない店を一緒くたにして10時以降営業しちゃダメよということを言うとですね、今度は一方の旗印、経済回そうという旗印がね、駆け落ちるわけですよ。だからどっちも回らないっていうね、悲惨な状況になってくる。分科会とか開かれて最終的にどういう結論になるのかまだわからない状況なんですけれども、これはですね、最悪の状況だなというふうに思うんです。だから経済を回すっていうのの中身を分別する、 GoTo トラベルの中身を分別する。それでね、いろいろな専門家の人が言ってるんだけども、ある方がね、政府は新しい生活様式って言うけど、それをしっかり定義しないで推し進めたからこういうことになったということを言ってる人がいて、これは正しい指摘だと思いますね。 つまりどういうことになってるかというと、さっきも言いましたけれども、経済回さなきゃっていうのがね、若い人たちを中心に企業に勤めている、まあ中堅もそうかもしれないけど、俺たち頑張らなきゃいけないよねつって頑張っちゃうと、はい、それで盛んにね、2時間でも3時間でも食事をして、それでまあちょっと一杯行くかつってまたバーなんかに行く。でそういうところから感染が広がって、それが家庭内感染もね、木曜日なんか増えましたよね。で家庭内にはいろいろな方がいるから、またいろいろな年代に感染していくということだと思います。でね、世界中のニュース見ていると、世界中で若者がコロナ何するものぞという、ある意味ね、勇気ある行動をとってんですよ。彼らはまあ俺たちになっても関係ないねというところがあって、一人だとおじいちゃんに移しちゃいけない、おばあちゃんに移しちゃいけないって考えてるんだけども、集まるとすぐ忘れるわけですよ。で、そうするとどうなるかというと、アメリカでね、コロナが出てきて広がり始めた時に、ブーマーイレイザーっていう単語が流行ったんですよ。ブーマーイレイザーってどういうことかというと、ベビーブーマーたちをイレイズする、消すウイルスだっていうことですね。で、今、形としてはそうなりかけている。で、それを若者たちが意識してやってるとは思わないが、はい、結果的にそうなる可能性がある。で、そうすると、世界各国ではね、若者の会食をコントロールしようっていう意見が出てんだけど、日本はそういうこと絶対言わないじゃないですか。はい、で、最近でこそ、千葉県の森田さんがね、会食をすると、2時間でも3時間でもマスク外してみんなで大声で喋るから、それやめましょうっていうことを言っていて、今全国的に感染増えてるわけだから、政府が明確に言わなきゃダメなんですよ。
そうですね。
で、西村さんはね、そういうこと全然言わないんですよね。で、なんかね、抽象的にね、3密を避けましょうで、違うって、もうちょっと具体的に言わなきゃメッセージ伝わらねえぞと。で、もう一つ思うのは、店の人は若者でも来てくれれば嬉しいから、まあなかなか彼らには何も言えないねっていうところがあると思うんですよね。でも、彼らが同外して、大きな声出したりして、会話を続けたら、だってね、6人、7人集まったら、左端にいる人は右端のいる人に話しかけるときは、でかい声出さざるを得ないよね。
そうですね。
その間に3人ぐらいいるから、その人たちの頭越しにですね、それがさーとか言って、もうみんな椿が飛ぶわけですよ。
そうですね。
もう広がるに決まってんじゃないですか、それもしその人がね、無症状の感染者だったら。でそういうのをね、分別してやらなきゃダメなんですよ。だから GoTo キャンペーンをやってもいいと僕は思う。はい、そういうことは徹底できればね、徹底できればですよ。若者でも2、3人のグループで静かに沖縄行って帰ってくるとか行けばいいんですよ。で、そういうのをやって GoTo キャンペーンはどうかとかね、そういうこと言っちゃうから、はい、逆にその感染経路が追えなくなった感染が増えてしまうということだと思うんですよ。だからね、全然ね、日本のね、感染対策っていうのは、きちっと分別されてない。中身がごったに。
はい。
で、それをボーンと出すもんだから、例えば小玉さんとかね、昨日の尾崎さんもね、非常に危機迫る記者会見だったんですよ。ああいう感染に関わる人たちがね、警戒感を抱くって。で、金曜日463人になったじゃないですか。今の調子で言ったら、あっという間に東京1日で1000人とかなりますよ。リスクが。
ね、倍々になってきてる感じですもんね。
だからね、要するにね、小池さんがね、感染拡大特別警報とかね、で紙また出してんだけど、これもう古いよねと、はい、抽象的なことをやめて、もうちょっと具体的に指示出して、はい、権限がある人が統一的に指揮をする。僕見ててね、西村さんってのは頼りないなと、本当に指揮取ってんのかよというふうに思いますよね。
次はアメリカはヒューストンにある中国総領事館を、そして中国は報復として成都市にあるアメリカ総領事館を閉鎖しました。
完全に政治的にはデカップリングしましたよね、米中はね。まあもちろん本気でミサイル撃ち合うというところまでは考えてないんだけれども、アメリカが警戒しているのは、中国共産党が率いる中国というのはですね、今のままだと香港を治め、次に台湾に手を伸ばし、アジア全体に影響力を及ぼしてアメリカから覇権を奪う。そのプロセスの中ではアメリカ人が何よりも大切にする自由と民主主義っていうものを破壊しかねない。これは今のうちに中国共産党に歯止めをかけなきゃいけないということで、ヒューストンのですね、中国によるアメリカのテクノロジー接種のね、アメリカがそう言ってるんですよ。本拠地になっていたヒューストンの総領事館を閉めるという決断を下したと。ニクソン記念図書館でね、行ったポンペオ国務長官の記者会見、今でもアメリカの国務省のサイトに残ってますけど、これは非常に明確ですよね。つまり政治的には アメリカは中国を潰そうとしているんではなく、中国の共産党を潰そうとしているっていうことははっきりしてます。で、それに対してね、中国は、いや、米中関係は、中国は全然スタンス変えてないけど、アメリカが変えてるから今こうなってるんだよという言い方で、それは CCTV なんかでも説明してんだけども、僕がずっと疑問に思ってるのはね、じゃあ、米中間で取り交わされた穀物買いますとかね、ボーイングを買いますとかいう、その米中の暫定合意はどうなるんだろうかと。で、デカップリングしていくことは確かなんだけど、例えばファーウェイの問題を含めてね、じゃあ経済に実際にはどうデカップリングするんですかということですよね。で、中国経済はアメリカへの輸出がなければ回らない面もあるので、完全には切れないわけですよね。アメリカはそこは強みだと思ってるわけですよ。何だったら俺たちが買ってやるから中国ここまで成長したんだろうというふうに思っている。で、そうすると政治で進むデカップリングは経済活動に具体的にどういう影響があるかっていうのはまだわからないわけですよね。だからファーウェイ潰しは続くでしょうし、ファーウェイと取引関係にある日本を含めて西側の企業に対しても圧力がかかってくるということだと思います。で、少なくともトランプ大統領は一種の中国共産党叩きっていうのが正しいんだけども、それを選挙での売りの一つにしようとしている。でも全然売れないですよね、これね。民主党は大体比較的厳しい戦いで、中国に対する厳しい姿勢というのは別にトランプさんよりはむしろ議会に強いわけですよね。それはやっぱり共和党であろうと民主党であろうと、基本的にはやっぱり自由と民主主義を守らなきゃいけないというフィロソフィーをね、掲げているので、それをある意味香港見てもわかるんだけど、潰そうとしている中国共産党の強権的な支配体制、まあ今香港で何を行われているかっていうのはね、高司法氏も選挙への立候補を取り消されたし、明らかなわけじゃないですか。インターネットの香港独立を叫ぶ4人のジャーナリストっていうのかな、団体の幹部も逮捕されたりしてるんで、この対立はものすごく厳しくなる。厳しくなるんだけど、政治的な対立はね。じゃあ経済にどういう影響を及ぼすってのはわからないわけで、そこもやっぱ見ていかなきゃいけないなと。だから、どういう形でデカップリングするのかっていうのを見るのが我々の仕事になるということだと思いますね。
はい。今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、はい、マスクを取り上げようかなと思って。マスクだって今ね、目にするものってマスクじゃないですか。です、ね、だって人の顔見たら下半分はマスクなわけなので、はい、ずーっと街を歩いていてね、マスク姿目立っちますよね。で、女性のお顔を見ると、マスクで下全部隠れてるので、はい、目がものすごく綺麗に見えるんですよ。それで、まあ、そうだなーと思いながら、でもね、海外のテレビを見ていると、日本はね、ほとんど白。
で、そうですね、
時々ブルー、ええ。で、アジアもほとんど白。日本で黒いマスクをしている人は、多分ね、20人か30人に1人ぐらいしかいないんですよね。
若者が多いですよね。
うん、若者が多い。で、ブラックマスクっつって、あえて売っている。うん、僕、非常に面白いなと思って見ているのは、アメリカの政治家はほとんどブラックマスクです。トランプさんね。
はい。
彼は、まあ、大統領専用のマスクなんだけれども、濃紺ですよね。
う
ん、濃紺。
あ、そうですね。
はい、それで、トランプさんと一緒に出てくる役人たちが記者会見場に現れるときは、20人いたら19人がブラックマスクです。じゃあバイデンさんどうなのって見てたら、バイデンさんも常に黒です。
ああ、そうですか。
つまり、アメリカの偉い方々はブラックが好きだなっていうふうにわかるんですよね。でね、この前ジョンソンさんがマスクしているのを見たら、それもブラックでしたね。フランスのマクロン大統領もブラックでした。メルケルさんは白だったかな、
はい、
で、そうすると全体的に言えることは、 大体男だなというふうに思うわけですね。
やはり着るものとのコーディネートみたいなのもあるんですかね。
というよりね、メンタリティだと思います。なぜだったらね、日本人であえてブラックをする人は、どちらかというと、俺は違うぞみたいなね。欧米の指導者がブラックを好むのは、やっぱそれが一番かっこいいと思ってるんじゃないですか。それでね、黒っていう色はどういう色かっていうと、はい、葬式結婚式、オフィシャルな場合では全て黒ですよね。
そうですね。あの
女性は結婚式は違うけど、はい、男は公式な儀式、ほとんど黒なんですよ。
そうですね。礼服は黒ですもんね。
そう、だから黒というのはオフィシャルな色であるということがわかりますね。で、政府に関わる連中が、日本は全員白マスクなんだけれども、黒をつけたがるというのはわかる気がする。それでね、僕この前、下地明子さんっていう NHK の前のアナウンサーがね、
はい、
本書いていて、衣装は基本は黒だって書いていて、うん、まあそうかなと。マスクはね、もう一種不可欠なアイテムにね、今後一年になる可能性があるので、もうちょっとマスクに対する関心を高めてですね、はい、観察していきたいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、マスクでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
中国のね、三峡ダムに関わる水位がね、少しずつ下がってきたというね、話があって、まあ良かったなというふうに思うんですけれども、ね、はい、重要なのはね、日本でもすごい長雨が続いたじゃないですか。あれね、全部繋がってるんですよ。インド洋からね、雲が上がってきてというところにあって、で、それは繰り返すということですよね。大量の雨が6月7月に毎年降りますよという事態を想定しなきゃいけないですよね。日本も大変な被害を受けて、全国どこでも起こり得ますよね。じゃあどうするんだとね、インフラ全部変えるのは相当コストかかるよということだし、日本では梅雨が終わって来週の5日の時点で梅雨明けが宣言されるんでしょうけども、この記憶をね、しっかり頭の中に刻んで尽力していかなければいけないなというふうに思いますね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。